みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は和歌山カジュアルビズのお話を聞かせていただきました。軽やかにお仕事ができるといいですよね。
はい。
それでは今日なんですが、どういったテーマになりますか？
今日はですね、 e スポーツについてちょっと和歌山県庁の方針をご説明できればなと思っています。
はい。
e スポーツってご存知ですよね。シューティングとか、はい、ファイティングとか、いろんなジャンルがあるんですけれども、はい、いわゆるゲームをですね、チームで戦って優劣を決めていくっていうことなんですけども、
はい、
これが今世界的にすごくブームになっていまして、すでにアメリカでは体育会系の部活動として認められていまして、
はい、
よくあるじゃないですか、野球とか、アメリカだとアメリカンフットボールとか、はい、バスケットとか、高校生でできる子はそれでハーバードとかプリンストンとか有名な大学に入れる、
はい、
しかも授業料が免除、アメリカの今言ったような大学って今どうでしょうね、なんか学費が年間1000万ぐらいかかるんですね、
はい、
でそれが免除されてしかも入学できる。でもちろんアメリカの場合は入っても勉強するので、スポーツで飯が食えなくても別の道もあるし、そのままプロになっていくっていうルートもたくさんあるわけですね、
はい、
でそういう意味で言うと e スポーツが今野球とかバスケットと同等に扱われてるんですね、
はい、
だから e スポーツのできる子は全国で優勝するともうどんどん有名大学に入れると。で日本も多分そうなるんだろうと思うんですね、
はい、
今は日本も野球とか相撲とか、いろんなスポーツ、陸上でもそうですけど、優れた人は大学のスポーツ枠で入れるじゃないですか。
はい。
で、それと同じように e スポーツも必ずなってくるということなので、今年の予算で私たちは和歌山県の県立高校5つ選んで、
はい、
e スポーツクラブに補助金を出すことにしました。で、これは企業版ふるさと納税でお金を出してもらって、税金は使ってないんですけども、それでご校に機械を買ったりすることをして、
はい、
高校を生を e スポーツで鍛えていくと、それからもともとですね、今県立高校5つ選んだんですけど、通信制で慶富学園っていうのが、
はいはいはい、慶
富高校ですね、
はい、
慶富高校ってのありまして、ここは今でももう e スポーツ部があって、この間も県庁に来てくれましたけども、大阪の大会でね優勝したような2人組がいたり、
はい、
で部員さんも7、8人いらっしゃって、でしかもプロのゲーマーがコーチしてくださってるんです。
指導者として、はい、
でこれからですね全国大会また出る言うてましたけど、でそういうところはかなり先進んでるんで、できれば年内に県大会を e スポーツで開いて、
はい、
そういう先行してる私立の高校の胸を借りてですね、
はい、
県立高校の e スポーツのレベルをね上げていきたいなと思ってるんですが、
はい、
で特にそのなんで e スポーツかっていうとですね、なんか今までのその日本の教育っていうのは教科書を読んで参考書で勉強して、
うんうん、
覚えることが中心で、
そうですね、
で覚えてテストっていうのは必ず正解のある答えを覚えたことをもとに書いていくということだったわけですね。でそれはもちろん基礎的な、ね、読み書きそろばんとかいう最低限の、四則演算とかですね、最低限のレベルのものを獲得する必要はあるんだけれども、そればっかりやっててもね何の役にも立たないし、特に今生成 AI ができてきて、しかもスマホがあればね、全てのものがこの中で検索できるわけですから、
はい、
何かこう教科書を覚えて正解を解くっていう能力はあんまり必要じゃないかもしれないですね。でむしろ問いを作る能力、
いつもおっしゃってますよね、
問題を発見する能力が必要で、で答えはそういろんな道具を使って解いていけばいいわけで、でこれは実は私前も言ってたようにアメリカで子育てした時に もうその30年前からもうもっと前からアメリカの教育ってはそういうことだったんですね。答えは求めない、問いを作れる人間を育てると、
はい、
でようやく日本もそれをしないといけなくなっているんでですね、教育そのものを変えていく機会ですから、その中で、自分の好きなものをまず見つけてもらうと。ゲームの好きな子はゲームから入っていけばいいわけですよね。でその中で例えば N 校っていうね通信教育があるんですけれども、
はいはい、
これはあの角川さんがやってる通信教育で、今3万人も4万人も生徒さんがいて、そこから、通信教育出て有名大学がいるような人もたくさんいます。つまり不登校になった子たちがどうしても勉強したいというふうに、やっぱり通信教育がすごいいいもんですから、
はい、
でそこに例えばですねプログラミングのコースがあるんですね、でこれを3年間で一定のプログラミングのコースを受講すると、うん、本格的にもうプログラマーになれるっていう。でそれなんかを売ってるんです、角川さんが、
はいはい、
あの3年間分のあれを、高くないんで、
はい、
これまたできれば検定して買ってね、興味のある子はそれをオンラインでいいので、プログラミングの授業を取ってみると。でそれはゲームから入ってね、
はい、
ゲームの裏はプログラミングですから、
はい、
そういうゲームから入ってプログラミングに興味を持った子がいたらそっちへ持っていくとか、なんかいろんな応用が効きますので、まあ、ゲームの好きな子ってやっぱ子供多いじゃないですか。
そうですね、
いいかどうかは別にしてね、はい、あのいろんな批判もあるのは分かってますし、私なんかはまあゲームのない時代に育ったので、まあ、ゲームやるより本読んでよかったとは思うけど、しゃあないじゃないですか、時代だから。
そうなんですよね。これまた何歳で買い与えたらいいんだろうって私なんか思いますけれども、
まだお子さんはやって
ない、はい、まだ。
でも多分友達がやり始めるとね、
その会話についていけなくなりますしね、
遊んでもらえなくなる。
そうなんですよ、そういうことも考えられます、
まあ、ゲームからねどんどんこう広がっていけばいいわけで、
はい、
なんか自分の好きなことを早く見つけるっていうね、そういうのを手伝うっていうのがこれからの教育だと思ってまして、だからいろんなこう選択肢をね与えていくと。だからそれは音楽でも美術でも、
ね、
ゲームでも、ね、
はい、
運動でも何でもいいじゃないですか、そういうものをやっていくのに e スポーツっていうのは一つのねすごくいい材料になるんじゃないかなと思って、
はい、
まあ、やるわけです。だからあの、まあ、上手な子って上手ですしね、昔はね、だから今でもそうかもしれませんけど、お母さん方は子供が宿題せんとゲームしてると怒るわけですよね、うん、
はい、
こら周平お前ゲームばっかりしてって、はい、勉強せんかいって。でこれが違うわけですよ、こら周平お前アホか、教科書でどないすんねん、ゲームしなさいっていうような
時代になると、
その方がそれが面白いんじゃないかと。で実際その今、まあ、海外はものすごいですけど、日本でもゲーマーで1億円ぐらい稼ぐ人はいらっしゃるんでですね、
はい、
一つの職業として、
はい、
あの確立してるわけですから、まあ、一つの、 あのパスとしてですね、道としていろんな選択肢があるっていうのをですね、
はい、
まあ、みんなで与えてあげるっていうこと。
そうですよね、この e スポーツでオリンピックに出る子がねまた誕生するかもしれないですしね。
そうそう、 e スポーツがオリンピック種目になることだって十分ありますよ ね、だってあのダンスがそうなんですからね、
はい、
スケートボードだってね、
そうですね、
スケートボードがオリンピックの種目になるとは昔思わなかったですよね。
本当ですよね、
そういうことなんですよ、はい、時代が変わっていくって。昔だったらあれですよね、スケートボードやってるってちょっと不良みたいな
若干やんちゃだね
ちょすいません おじさんなんでそんなイメージだって今全然違いますからね、
はい、
オリンピック種目ですから、みんなの憧れの的で、
はい、
和歌山でもね、よそずみさんっていうさくらさんがゴールドメダリストですからね、
そうですね、スケートボードができる施設もたくさんできてますからね。
そうです、だから例えば今年の TGC ね、東京ガールズコレクションもよそずみさんが出てくれてね、すごい、あのランウェイをボードで走りましたからね、
は
いはい、そういう時代なんです ね
夢がありますよね。
そうなんです、だからもうなんかね、あの今までのその日本っていうのはいわゆる勉強のできるね、あのさっき言った教科書を読んで答えの出せる勉強ができるっていうのが一番、まあどっちかっていうと褒められて、ほんでなんかこう悪さはするんだけど、うん、運動神経の栄光っていうのはちょっとその次ぐらいで、
ええ、
いやでもその運動神経ができてスポーツできる子と、
はい、
あの記憶力が良くて暗記して勉強できる子っていうのはまあ同じなんですよね、
うん、
それぞれの能力がそれぞれにあって、
ええ、
優劣はないと思うんですよ。歌のうまい子は歌のうまい子で、絵のうまい子はいいと思うけど、それぞれに同じその自分の、あの好きなことをやって、
はい、
楽しんでやってるという意味のね、なんかそこの価値観を変えたいんですよ。
なるほど。
なんとなく昔そうだったじゃないですか、ね、勉強できて学級委員とかやってるとさ、
はい、でさらに運動もできたらもうモテモテですよね。
まあ、それはなかなか2つは難しいと思いますけどそうじゃないと、それぞれみんないいものを見つけて、はい、いいものを持ってるんだから、それを伸ばしていくっていうのかな。
そうですね、得意なものを伸ばしてあると強いですよね。
そうなんですよ。でこれも、まあ、あの日本とアメリカで子育てした私が思ったのは、アメリカはともかく得意な分野を徹底的に伸ばすと、嫌なもんはせんでえと、苦手なことなんかする人ないじゃん、時間の無駄やと、
はい、
あんたが好きなことで得意なことをやんなさいって、そればっかりやらせるんですよね。で褒める、ともかく褒める、褒めると子供だからその気になって、どんどんどんどんそういう力が伸びていく。だからあのさっき言いましたけど、あのアメリカの有名大学はスポーツのできる子はもちろん取るんだけども、面白いですよね。その全国を回るね、リクルーターがいるんですよ大学に、
はいはい、
だから理科だけできる子とかね、数学だけできる子って見るわけですよ。
スカウトマンみたいな方が、
スカウトしに行くんですよ、
はい、
例えばそのアリゾナ州の数学大会で1位になった子がいたらすぐ行って、うちの大学を入れようって、その他はね平均点めっちゃ低いと、数学しかできへんねんと、だったら日本だと大学入れないですよね。
そうですね、
平均点と
教科ではなかなかね、
数学だけでは、
はい、
だけどアメリカは数学だけできればいいんです。別にあの英語とかあの社会とか歴史とかできなくて、それでスカウトしてくる、あるいは化学ができるだけの子とかね、物理ができるだけの子とか見つけに行くわけです。
どれも自分が不得意だったので、
あ、いやいや、
すごいなと思いますよね。
だから得意なものを伸ばす、そうするとやっぱり天才は居心地がいいですよね。天才的な人、
はいはい、
でも日本ってなんとなくこう平均点となんといかんと、
そうですね、
なると、
はい、
めんどくさいですよね。
しんどいしね、
しんどいですよね。
うーん、何してるかわからなくなりますよね。
そうなんですよ。だからやっぱり本当にもう、
なるほどね、
だから嫌なことしなくていいし、あの不登校もね、学校なんか行きたくなきゃ行かなくていいっていうのが今の文部省の考え方ですから、
はい、
ただそれはその代わりに何かね、学ぶ場を作ってあげなきゃいけないんだけど、もうそろそろこうのびのびと子供を育てるね、
本当です ね,
ねえ、
そう、親も子もそうなりたいですよね。
そうですよね。だから無規制概念を取っ払って、そのまあきっかけとして和歌山県立高校の e スポーツ部を頑張りますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今日は e スポーツのお話をいろいろとお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。